耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。今回はとある誘拐事件をめぐるミステリー小説のご紹介です。ミステリーと聞くと、まあ、火曜サスペンスや探偵もの、真実はいつも一つなんて思い浮かべたりするんですけど、皆さんはどんなものを想像するでしょうか。物語の中で推理を進めていくうちに謎が解けたり、方々に散っている伏線が回収されたり、最後には犯人はお前かなんて意外な展開にやられたと思ったり、毎回作家さんの物語の構成に驚かされるばかりですが、さて今回はどんでん返しの帝王とも呼ばれるあの方の新作ミステリーをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております、中山七里著、セイレーンの懺悔という本です。まずは著者のご紹介です。中山七里さんは1961年生まれ、2010年にさよならドビュッシーで第8回このミステリーがすごい大賞を受賞。他著におやすみラフマニノフ、いつまでもショパン、どこかでベートーベン、連続殺人鬼カエル男、食材のそなたなど多数あります。新刊ラジオでは1391回にてさよならドビュッシー、1628回で切り裂きジャックの告白をご紹介しています。そんな中山七里さんの新刊ですが、さて今度はどんなどんでん返し、意外な結末を見せてくれるのでしょうか。早速内容を見ていきます。度重なる不祥事により BPO 放送倫理番組向上機構から3度目の勧告を受けてしまった帝都テレビ。看板番組であるアフタヌーンジャパンは存続の危機に立たされますが、社会部の朝倉隆美と里谷太一は起死回生のスクープを狙うため葛飾区内で発生した女子高生誘拐事件を追うことになります。犯人の要求は1億円。しかし被害者の家族は特に資産家というわけでもなく、とても多額の身代金を払えるような家庭ではなかったのです。その時警察が新たな動きを見せ、高見は尾行を開始、とある廃工場で二手に分かれてスクープを狙うことに。しかしカメラを構えた高見が目撃した衝撃の事態とは、といったところで、今回も物語の一部をドラマにしましたので、どうぞ本編をお聞きください。
決定的な事件は6月に起こった。被害者を殺害した後、その臓器が全て持ち去られるという平成切り裂きジャック事件。この時うちのテレビ番組アフタヌーンジャパンを介してジャックと警察に直接対決させるというアイディアをプロデューサーとディレクターが思いつき、当時捜査を束ねていた鶴崎管理官がそれに乗ってしまったのだ。そしてよせばいいのにテレビ画面から犯人を挑発した挙句、こう言い放った。お前の狙いは何だ、お前の欲しいものは何だ、単なる復讐心か、それとも愛する者の体の一部か、言いたいことがあるなら私が聞いてやろう。律儀な犯人はこの言葉に従い、すぐ3人目の犠牲者に手をかけた。結果として鶴崎は地方署に左遷降格、そして帝都テレビに対する BPO3 度目の勧告が発せられた。里谷さん、
なんだ。
今後社会部は特ダネを追えなくなるんでしょうか。
自然にそうなるだろうな。保身に走るなら安全のネタを出すことになる。
納得できません。
おいおい、
私が報道局に入った時最初に言われたのは特ダネを取ってこいでした。ジャーナリストを目指す人間はそれが当たり前なんだって。
なあ朝倉よ、お前ジャーナリストの仕事をこれからも続けたいか。
はい、続ける理由は確固として胸の内にある。面接試験で口にするような薄っぺらな模範解答ではなく、私にとっては血の出るような話だ。ただそれを里谷さんに対してでも言うつもりはなかった。
おい、里谷と朝倉はいるか。
おっと、
兵藤さんが急いだ様子で戻ってきた。 どうやら何か余裕がないほどの事態になっているらしい。
二人とも今すぐ葛飾署に行ってくれ。
事件ですか？
誘拐だ。警察からマスコミ発表があった。おそらく報道協定絡みの話になる。
報道協定が絡むのは現段階でまだ被害者の安否は確認されておらず、犯人も逮捕されていないことを意味する。
里谷、今の状況飲み込めているよな？
ま、大体のところは。行くぞ朝倉。
事件のあらましはこうだった。かかってきたのは固定電話。娘は自分たちが預かった。生きて返してほしいのなら身代金を1億円用意しろ、決して警察には通報するな、という内容だ。両親はやがて2回目の連絡があるものと夜通し電話の前で待ち構えていたが、夜が明けて本日の正午近くになっても連絡がなかったため、両親が葛飾署に第一報を入れたとのことだった。
どうしましょう、里谷さん。
せめてあいつの居所さえ分かったならな。
あいつって誰のことです？
霧島藩のエース、工藤健二。被害者宅には十中八九彼が出張っているはずだ。
ああ、あの、
その名を聞いて納得した。確か個人の検挙率は警視庁でも1、2を争うと聞いたことがある。
本庁から出ていく工藤の後を追うことができれば、被害少女の住所も実名もすぐに判明するんだがな。
報道協定があるのにスクープを狙うんですか？
市中に勝つを求めるという言葉を知らないのか？もし捜査本部が犯人との接触に失敗し最悪の事態を迎えたとしたらどうなると思う？
最悪の事態、被害者の遺体発見、犯人の逃亡。
そうなった時点で報道協定は解除。報道各社はこぞって警察と犯人の動きを追い逐一報道することになる。特ダネをつかむためには今から捜査の最前線に網を張っておく必要があるんだ。
抜け駆けですか？
その通り。スクープというのは文字通り他を抜くことだからな。
午後9時を少しだけ回って会見が再開され、被害者の身元が明らかにされた。被害少女の名前は東浦彩香さん。両親は東浦信弘さんと律子さんというらしい。私と里谷さんはその情報を会社に共有した後、現場へと向かった。狙いは事件の情報を握っているであろう工藤刑事だ。
こんばんは、工藤さん。
なんだ、あなたか。こんな時間にこんなところで何をしているんですか？
分かってるくせに。あんたを待ってたんだ。
工藤というデカはあからさまに嫌そうな顔をしている。
迷惑か？
迷惑だ。
だったら引き上げる条件に何がしかの情報を提供するべきだ。
相変わらずだな、あなたは。で、その人は？
相棒だよ。ほれ、挨拶。
はじめまして、報道局社会部の朝倉高見です。
ああ、どうも。
自分の容姿には自信があるつもりだったが、工藤というデカはそっけなく返事をしただけだった。少なからず不快になる。
どうして東浦彩香が誘拐されたのか。住まいを見た限りじゃ1億なんて金を右から左に用意できる家庭じゃなさそうだ。どんな資産を隠している？
捜査中だ。
父親は契約社員、母親はパート勤め。仕事で作れる金じゃない。普通の家庭とは思えんが。
普通の家庭？
父親か母親どちらかがヤバい商売に手を出してるんじゃないのか？
捜査中だ。
やはり問題のある家庭なんだな。
おや、あなたにしてはありきたりな見方だな。
なんだって？
どこの家庭にも問題はあるさ。ただそれぞれの形が違うだけだ。
じゃあ質問を変える。
しつこい。
これが最後だよ。さらわれた彩香というのはどんな娘だったんだ？
母親の話を聞く限りじゃ どこにでもいる普通の娘さんだ。
刑事さんにしては随分ありきたりな見方ですね。
何か言ったかい？
彩香さん16歳なんですよね。
ああそうだ。
その年頃の女の子に普通の子なんていませんよ。
はあ？
両親に何でも打ち明けて、友達にも恵まれていて、恋愛もうまくいって、そんな子は存在しませんよ。みんな心や胸の中に何か爆弾を抱えて、不安で不安でたまらないんです。
貴重なご意見をありがとう。さあもういいでしょう、この場から立ち去ってください。
本当はこのままここで待機したいところなんだが。
里谷さん、あなたが仕事熱心な記者なのは知ってる。しかし戦場カメラマンじゃあるまいし、命まではかけてないだろう。
ん？
俺たちの仕事には16歳の女の子の命がかかってるんだ。もし邪魔をするんだったら、ただじゃおかない。
工藤が去った後、私たちは別の場所で警察車両を張っていた。変化が生じたのは、東の空がわずかに白み始めた5時過ぎ。いきなり数人の男がかけてきたかと思うと、警察車両の中に飛び込んだ。
誘拐事件で警察の動きが急変するとしたら、可能性は4つある。1つ、被害少女が発見された。2つ、有力な容疑者が判明した。3つ、その両方。
でも里谷さん、あとの1つは何なんですか？
最悪で最良のパターンだ。
やがて警察車両の一群は四つ木に入り、その一角に次々と停車し始めた。この一帯は東京都の中でも特に工場が集中している地区だ。ヘッドライトの光で羽川生コンという朽ちかけた看板が見える。窓ガラスも所々が割れたままなので、おそらく廃工場の一つだろう。
両面から押さえる。俺はビルの上から廃工場を捉える。お前は工場の横か裏に回り込んで中を探れ。
里谷さん、それってもろに無断の取材じゃないですか。
最悪で最良というのはな、被害者が死体で発見された場合だ。被害者が死亡しているのなら報道協定も自動的に消滅。取材や報道には一切の制限がなくなる。
死体、
ひょっとしてお前仏さん見るの初めてか？
はい。
いい機会だ。一度は見ておいて損はない。
損得なんでしょうか？
俺たちは仕事でしょっちゅう人の死を扱っている。事故死、病死、自殺、他殺。だがニュースにするときにその死体を実際に思い浮かべながら原稿を書くのと、死を抽象的に捉えるのとでは雲泥の差が出てく
る。リアリティの問題ですか？
少し違うな。リアリティというよりは覚悟の問題だ。
覚悟？
百聞は一見にしかず、見てから考えろ。じゃあ行くぞ。
コンクリートの打ちっぱなしの中を捜査員と鑑識課員が足元を照らしながら動き回っているのが見えた。特に鑑識課員は床を這い、懸命に遺留品を捜索している様子だ。中央では3人の捜査員が輪になって何かを見下ろしている。記者の勘がそれこそが死体だと告げていた。死体を囲む捜査員たち、絶好の構図が目の前にある。あとはシャッターを押すだけ。その時、正面に立っていた捜査員が横に移動した瞬間、彼らの見下ろしていたものが視界のど真ん中に入ってきた。コンクリートの上に横たわる人間の体、着衣はほとんど脱げかけており、肌が大きく露出している。だが細かな部分にまでは注意がいかなかった。私の目は死体の顔から目が離れない。死後による鬱血などの変色ではない。額から顎にかけて その顔は赤黒く焼けただれていた。それはすでに人の顔ではなかった。
誰だ？
なんだ、君か。
工藤さん。唐突に死体の顔が脳裏によみがえった。
うっ、おっと、こんなところで吐くなよ。犯人の吐しゃ物と間違えたらどうするつもりだ。
工藤は私を抱えて軽々と持ち上げる。脇道を出たところでやや乱暴に下ろされた。途端に我慢ができなくなり、私は四つん這いの姿勢のまま大量に嘔吐した。何度も何度も吐いた。やがて空絵月しか出なくなった頃、目の前にティッシュを差し出された。
今の君がどういう風なのか客観的に見ることができるか。報道協定が敷かれている時点で、およそ協定破りと示談されても仕方のない行動を取り、現場に来たはいいが、転がっている死体に慌てふためき、一枚の写真も撮れずにそこら中に吐きまくる。そういうのを足手まといと言うんだ。
それは。
朝倉、どうした？
あなたの後輩が死体を見て盛大に吐いた。吐いたものを片付けろとまでは言わんから、一刻も早くこのお嬢さんを連れて撤収してくれ。
うちの者が迷惑をかけたことは謝る。あと、迷惑のかけついでに教えてくれ。殺されていたのは、やっぱり東彩香だったのか。
答える義務はない。
里谷さん、私、見ました。
何を？
死体は顔が焼けただれていました。人相も判別できないくらいに。
それはどういうことだ？
知らぬ存ぜぬを貫くと、また猟奇殺人だなんだと勝手な憶測を書かれそうだから、事実だけを伝える。この工場は一月前にはすでに閉鎖されていたが、金属片を洗浄するためのプレートに気流酸が残ったままだった。被害者はそのプレートに顔を突っ込んでいたんだよ。顔がどんな風になるかは想像がつくだろう。
焼けたんじゃなくて気流酸でただれたのか。
それが故意によるものだったのかは不明だが、少なくともバーナーの火を顔に浴びせたわけじゃない。くれぐれも戦場的な想像に走らない方がいいと思うけどね。
戦場的ね。それは帝都テレビがセンセーショナルな話題ばかり狙っているという意味か。
さあどうでしょうか。はあ、そろそろ集まり出したようだな。
夜明けの薄暗さの中で小さなフラッシュが何度も光っていた。もう他者が駆けつけてきたのか、まさかと思い目を凝らしてみると、そこには一般市民が携帯電話で撮影をしている風景があった。
里谷さん、俺は一回あなたに聞いておきたいことがあってね。
なんだ？
パトカーが到着するたびに、ああやって携帯で現場を映して危機とする奴らがいる。撮るだけならまだしも、ツイッターやら投稿サイトやらにアップして、越に行っている奴も多くなった。匿名で分け知りなコメントまでつけてな。ああいう輩とあなたたちは、一体どこがどう違うんだろうな。
俺たちも野獣馬と同じだというのか。
じゃあ根本的な相違というのを教えてくれないか。
あんたはジャーナリズムを分かっていない。いや、分かろうとしていない。
それは否定しないな。所詮分かり合えないと思っているから、そういう努力は放棄している。
犯罪を追うという点では報道も警察も一緒だろう。
それこそ一緒にされたら迷惑だ。あなたたちと俺たちとでは手段が同じでも目的が違う。
どういう意味だ？
俺たちは被害者とその家族の無念を晴らすために働いている。だけどあなたたちは不特定多数の鬱憤を晴らすために働いている。
工藤はそれだけ言うと、里谷さんの返事も待たずに背中を向けてしまった。
私はそれをただ見送ることしかできなかった。
両親への取材ですか？
背伸びはしろ。だが自分の力を過信するな。
どうせあなたも他人の家の不幸を面白がってるんでしょ。
私は妹を殺されました。
さすが社会部の誇るエースだな。よくやった。
そういうことをやるデカなんだよあの男は。
綾香はクラスの一部からいじめられてたんです。リーダーは中田美久って子で、あの日も朝から綾香につきまとってました。
綾香さんが殺されたのはいじめの延長だったんでしょうか？
中田美久にデカが張り付いてたっていうのは気になるな。
7月13日あなたは夕方から夜にかけてどこにいたの？
俺は今怒っている。
これで美久もめでたく警察デビューだな。
よし、こいつを明日のアフタヌーンジャパンで流す。スクープだ。
お前たちかあんなニュース流しやがって。
マスコミってそんなに偉い仕事なの？
岩礁の上から美しい歌声で船員たちを惑わし、遭難やナンパに誘う。俺に言わせれば、君たちマスコミはまるでセイレーンだ。
無責任なのはマスコミ人の本質だ。
じゃあそのゴミは明日から何の仕事をするんですか？
事件が解決したなんて誰が言った？
もうなりふり構っていられないんです。セイレーンの懺悔。
警察では公表できないことがある。法律では裁けないことがある。そいつを自分の目で見たいとは思わないか？
では書籍情報です。セイレーンの懺悔、中山七里著、小学館より税別1600円で発売中です。はい、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか？いやー、なんといってももう描写がリアル。登場人物同士の人間関係だったり、その置かれている状況や風景が、まあ、頭の中にスーッと入ってくるんですよね。まあ、ところで私ももちろんなんですけど、母が中山七里さんの小説が大好きでして、まあ、今回ラジオで紹介するよって言ったらすごく喜んでくれたんですけど、いや本当に幅広い年代の方が楽しめる小説なんだなと感じます。警察対マスコミっていう相入れない関係の中で進められる推理や、お互いの立場から暴かれていく真実と、実際先が気になってしょうがないです。ぜひ皆さんもこの物語の結末がどうなるのかご覧になってみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は小学館の提供でお送りしました。